ペトロの手紙第1、3章8節から16節をお読みいたします。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。礼拝の初めに司会者からご説明ございました通り、本来ならば信仰教会牧師であります今崎先生が本日のこの説教も担当される予定でございました。しかしヘルペスを発症されたことによる緊急入院ということで、こうして私が急遽務めさせていただくことになりました。で、務めさせていただくにあたりまして、今日この8月第2の日曜日、信仰教会においては特にその平和ということを覚える手術とするということをお聞きをいたしました。1945年8月に第二次世界大戦に日本が敗れて、それ以来75年となります。その75年間この8月という月が特に戦争と平和ということを改めて意識する、日本全体でそういうことになっているんだと思います。で、本日矢崎先生ご自身は詩編より正義と平和は口づけしと題して説教される予定であったと、そのような手法で予告がされていたと伺っております。それをですね、私は全くそのまま変わってするということはできませんので、私なりにその平和のために聖書の御言葉が示しますところをお伝えできればと願いまして、この第一ペテロ三章の御言葉から説教をさせていただくことといたします。戦争は良くない、平和がいい、そのように願うのでありますけれども、なぜそう願うかと言いますと、戦争に突入することで人が身も心も深く傷ついてしまう、果ては多くの命が犠牲となってしまうということがあるからではないでしょうか。命が守られるためにも何としても戦争は避けねばならない、そのように願うわけであります。しかし残念ながら人類の歴史は戦争というものが幾度も起こってしまう。ここ75年間でも日本の国土の上では戦争は起こらなかったのかもしれませんけれども、世界的には戦争は起こり続けてしまっている現状があります。その理由として一つ思いますのは、人と人との間で話し合う、さてそれですんなりお互い分かり合い、そして仲良くなれるものなんだろうかということであります。話し合えば仲良くなれる、そうと限らない。むしろ話し合っていくことでですね、お互いの対立が決定的になってしまう、そしてこの種のこの考え方はとても私には受け入れられない、 で、それをどうも相手は簡単に変えてくれそうにない。それならば、その私と考えの違う、この人を何としても抑えこなわれば、場合によっては叩き潰さねば、そういうことになってしまうところがあるのではないかと思います。さっきの戦争が起こるに至る、その過程の一つとして、1932年5月15日、当時の日本の総理大臣でありました犬飼剛首相が軍の兵士に殺されるという事件が起きました。兵士たちは中国はじめ諸外国とはもう話し合いもしても無駄だ、日本のためには戦争しかないと考えておりました。一方の犬飼首相はなおも話し合いによる解決を模索しておりました。それに我慢できなかった兵士たちが犬飼首相のもとに殴り込んだのであります。犬飼首相は話せばわかると兵士たちを説得しようといたしましたが、兵士たちは問答無用と叫ぶや否や銃を発砲し、犬飼首相を暗殺してしまいました。後に五・一五事件と呼ばれる事件であります。そこから日本は日中戦争、あとは第二次世界大戦にまでなだれ込んでいったのでありました。穏やかに話し合いを続けることができない、もう話し合っても無駄だ、そこから平和は遠ざかり、戦争が引き寄せられてしまう。今朝新約聖書のペテロの手紙を取り上げておりますけれども、このペテロの手紙を含みます新約聖書は今から2000年ほど前、昔のギリシャ語で書かれたものであります。で、その聖書のギリシャ語で平和を意味する言葉がございます。それをエイレーネと言います。エイレーネで、その一番大元の意味として辞書が指摘いたしますのは、相手と語り合える間柄となること、相手と語り合える間柄となることだそうであります。そこから平和という意味も起こる。そしてまたもう一つ、仲直り、融和、そうも訳せるのだと辞書は指摘をしています。新約聖書のルカ福音書第14章32節、あとでご開きいただければと思いますけれども、もしできないと分かれば敵がまだ遠方にいる間に使者を送って和を求めるだろう、そういうイエス様の言葉がございますけれども、この和を求めるという言葉に実はエイレーネという言葉が使われています。このように新約聖書は私たちに示そうとしている平和とは、相手と穏やかに話し合える、そしてまた話し合える間柄を作り出す、そういうことが実は含まれているのであります。で、ペテロの手紙でも、ペテロは当時のローマ帝国のもとにありました教会の兄弟姉妹に向けて、そうした平和を周りの人々と築くようにと実はこの箇所で語るわけです。しかし、このペテロの手紙が書き送られました時代、ローマ帝国時代の状況からいたしますと、イエス・キリストを信じた者と、そうでない者とが、穏やかに語り合いながら仲良く過ごす、平和に過ごすということは、実に困難であったのであります。当時のローマ帝国では、ギリシャの神々、ゼウス・アテナといった神々、さらにはローマ皇帝を荒主神として礼拝する、聖書から見ますと偶像崇拝にあたりますけれども、こうしたことが求められていました。クリスチャンが、いや、キリストだけが救い主だけですから、私はそうしたものは礼拝できませんと言いますと、親族付き合い、ご近所付き合い、果ては仕事仲間との付き合いに、大きく差し障りが出てしまう。ローマ帝国の政府の人々も、こうした信条を持っているキリスト教徒は放っておけない。何としてもこれは抑え込まねば、叩き潰さねば、そういって迫害を加えていったのでありました。 で、そうしたことをされながら、でもその相手と穏やかに語り合う、そうした平和に生きなさい。非常にですね、大変困難なことをですね、要求されている。そのように聞こえるわけであります。で、この平和を進めるそのメッセージ、さまざまな不当な暴力、迫害、それに対してもまさに忍耐して、こっちがやり返すことなく生きていく、そう求める。で、今お読みしました箇所の10節から12節まで、鍵括弧で閉じてあります箇所がございます。これは旧約聖書詩篇第34編13節以下を引用することで、ペテロが語っている箇所であります。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり、善を行い、平和を願って、これを追い求めよ。そしてこれに続く15節以下で、心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも伝明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。と勧めます。考えの異なる、心情の異なる人と、意見を戦わせる経験をなさった方ならば、穏やかに話すくらいでは、なかなか相手は考えを変えてくれない、自分に賛同してくれるようにならない、そういうことを経験されているかと思います。こうした経験が積み重なる中で、世間一般の感覚からいたしますと、それでも相手をですね、説き伏せるには、熱弁を振るって、大声を張り上げて、相手をねじ伏せるくらいでないとダメだ。そうなるのかもしれません。けれども今日の御言葉を通して神様が導こうとされているのは、そうした姿ではないのであります。それは14節で戒められている、人々を恐れたり心を乱してはいけない、そうした姿、内心人を恐れるからこそ実際の行動がですね、穏やかでない荒れたものになる。心乱れてるからこそ、そのように大声張り上げたいろいろしないとダメだ。そういうふうになってしまうのだ。ここでペテロは指摘をするのであります。ではどうすればよいのでしょうか。15節で心の中でキリストを主と崇めなさいという勧めがなされます。私の心の内、私のそばに、平和の君であるイエス・キリストがいてくださる。そのことを確信していく。心の中をこの平和の君、キリストで満たしていく。この平和の君、キリストが私の味方、後ろ盾でいてくださっている。そのことを信じる。そうなりますと、私一人で、相手をひっくり返さなければ、相手をねじ伏せなければ、そう憎む必要がなくなるのであります。主の後押しを受けて、私は今ここで語ることができる。主もまた、この話し合いの時、私の味方となって、加わってくださっている。その中で、穏やかに相手と語り合い続けよう。そのような平和の関係のもとで、相手と向き合おう、その心が生み出されるのではないでしょうか。で、相手とこのような心持ち、穏やかな心持ちで語り合えば、じゃあ直ちに相手が受け入れるかというと、そうとは限りません。ペテロはそのことも重々承知であります。そこで、14節で、義のために苦しみを受けるのであれば幸いですという言葉を加えています。この義のために苦しみを受けるのは幸いだ、 マタイ福音書でイエス様がおっしゃった三条の説教にあります。その一節を思い起こさせます。ペテロはまたイエス様の弟子としてこの言葉を聞いたものであります。その苦しみを受けること自体は私どもの心体にとって大変痛いこと、辛いこと、できれば逃げたいことであります。しかしそのような時にこそ、確かに神様は、イエス・キリストはそれでも私のそばにいてくださっている、そのことをまさに普段以上に強く思い起こすことが許される、感じることが許される。信仰の迫害というものはローマ帝国下でですね、ずっとキリスト者に対して起こっているということを最初に申し上げましたけれども、そのペテロが使徒となって活動した、その最初からさまざまな迫害に苦しんでいたということは使徒言行録の中でも伝えられている通りであります。牢屋に入れられてしまうこともありました。しかしその時に確かに、ああイエス様がおっしゃってくださった時にように義のために苦しみを受けること、その際にその神様を改めて覚える、イエス様が本当にそばにいて離れないでいてくださることを改めて覚えることができた、そういう幸いをペテロも経験をしているのであります。その経験をもってその義のために苦しむ、そのことの勧めをペテロは今度は周りの人々に成しているのであります。そして実際このペテロの手紙はじめとするその義のために苦しむ、苦しんだからそれに対してですね、武器を取ってやり返す、そういうふうにはしない、そうした生き方、これがやがてその迫害にあってもローマ帝国の中でキリスト教徒クリスチャンが増えていく、そうした原動力となっていきました。最終的にはローマ帝国の住民の半数を超えるものとなり、ローマ皇帝もキリスト教の迫害をもうやめる、そういうふうに決めざるを得ないほどになったのであります。ただクリスチャンが穏やかにした、それとどまらず、そこにその背後で主イエスキリストが平和の君として働きかけてくださった、神様の福音に、またその平和の志に敵対をする、そうした一人一人にその心魂に働きかけてくださって、一人一人を、時間をかけてではありますけれども少しずつ作り変えてくださった、そこにこそまさにこのペテロの手紙が語っている、そして神様の勧めが誠に真実なものである、これこそが本当に私たちの生きるべきところであるということを改めて知らされるのであります。現在新型コロナウイルスの感染拡大防止ということが求められている、そうした時代であります。いわゆる3密になりやすい店に時間短縮や休業を要請するとか、今ちょうど日本ではお盆のシーズン、それぞれですね、ふるさとへ戻る、そうした移動を普通ですとしたい時期でありますけれども、いやそれも控えてくれという声が上がる、そうした時であります。こうした感染拡大の策を実行しようとしますときに、中にはそれに抵抗するもの、またためらいを示す方が出てくるわけです。抵抗ためらいの理由にはいくつかあるかと思います。その感染拡大防止のためだといってですね、店の営業や仕事をですね、制限されたら、それこそ明日も生きていけなくなる、それでは困るという方もあるでありましょう。また、新型コロナというけれども、コロナとは結局風邪のことではないですか、そう軽く受け止めてですね、マスクをするにも、いや、そんなことまでしなくていい、そういうふうな反発を示される方もあったりするわけであります。こうした方々をですね、しかしこれ野放しのままにしておいたら、 新型コロナの感染拡大というものを防ぐことはできないのではないか、それでまた命に関わる人が増えてしまうではないか、世間の多数の方々はおそらくそのように思われるでありましょう。そこで今回その新型コロナウイルスを感染拡大が起こりました際、政府に普段よりも強い権限を与える特別措置法というものが作られました。これが成立した際に私が興味深く思いましたのは、この成立の審議の過程、また成立してから、この今回の特別措置法では生ぬるい、もっと政府に強い権限を与えて、いわばですね、強引に力を持って抑え込むべきだ、そういう声が少なからず上がったということでありました。そしてその政府の方では生ぬるいということで続いて起こったのが、新型コロナ対策に素直に従おうとしない、そのように見える人々への嫌がらせ、自粛警察という言い方でマスコミで取り上げられた一連の動きであります。この両方に共通することとして私が思いますのは、穏やかな話し合いではこの緊急事態乗り越えられない、もう力を持って強硬な手段によらなければこれはダメなのだ、そうでなければ命は守れないのだ、そういう思いではないかと思います。この命のかかっている時代に、話せばわかるというのんきなことじゃない、問答無用、そうでないとことは進まないではないか、おそらくそのような思いがですね、少なからぬ人々のあるのではないかと思います。確かに、人間の心、自分中心の罪にとらわれたそうした人の心の固くなさがある、他の人の声に素直に耳を傾けられない、そういうところがあります。だからこそその穏やかな話し合い、それがなかなか成立しない、穏やかな話し合いに行き継ぎようと思ってもそうできなくなる、そういうところがあるんだと思います。けれどもそれだからといって、強引な手段に訴える、まさにそのことの積み重ねが、戦争というものを引き寄せるということにまたなりはしないでしょうか。では一体どうすればそこの解決がつくのか。そこでこのキリスト教会に、罪を砕き人の心を作り変えるキリストの福音が与えられている、その幸いに改めて心を留めたいと思います。罪なき神の一人子イエス・キリストが十字架において、この人の罪、自分中心の罪を身代わりに負って死んでくださる、その御業を通して人の罪を打ち砕いてくださったのであります。そしてその固くなること心に聖霊なる神様をもって、そのキリストの十字架の福音、罪への勝利を届けてくださる、このキリストの福音によって私たちの心が本当に作り変えられていく、神様が願われておられる、そうした人の生き方へと作り変えていただける、そこでこそ誠の平和の道、本当に何かのきっかけですぐに消えてしまう、そうしたやり方でない、本当に長続きする平和の道というものが開かれていくのではないでしょうか。私たちが今礼拝しています救い主イエス・キリスト、その方を聖書の他のところで平和の君とお呼びをしています。私たちが願っている誠の平和、誰もが本当に身も魂も傷つくことなく、そして命奪われることなく生きていくことができる、そうした状態、人から罪が取り除かれてこそ実現する状態、それを救いの主イエスキリストが実現してくださる、父子聖霊の神様、この三位一体の神様が私たち一人一人に宿ってくださる、働いてくださる、そこでこそ誠の平和、穏やかに語り合える、そうした間柄にお互いがなれる、そうした平和が開かれていく、そのことを改めて覚えたいと思います。そのことがもちろんですね、今日話してたちまち明日一日でですね、実現する、 そうにはならないかもしれません。けれどもそこへと向かって一歩を踏み出す、そのものを一人を主なる神様は決してお召し捨てになることはない。その味方となって後ろ盾となって私たち一人一人とともに平和への道を導いてくださるのであります。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも天の父なる神様、あなたによってこの世界が作られ、また私たち一人一人が作られました。そこであなたが願っておられたのは、醜い争い、命を奪い合う戦争の状態ではなく、まことの平和の状態でありました。しかしそのあなたの御心に、私たち一人一人が罪の上に背いて、今日のような状態を作り出してしまっています。そのような私たち一人一人を今一度深く憐れみ、そして誠の平和へと立ち返らせようと、救い主イエスキリストをあなたは送ってくださいました。そして平和の君として、まさにあなたは今に至るまで君臨し続けてくださっています。どうぞそのあなたの平和の福音が一人一人のうちに今一度力強く豊かに働いてくださいますように、平和を妨げる私たち一人一人の罪、自分中心身勝手の罪を全く打ち砕いてくださって、誠に穏やかにお互いが話し合い、手を取り合い、歩み続ける、そうした平和へと私たち一人一人を導きくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。